あなたの心をホッとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミチーです。
こんばんは、クムです。
今週は暑さもピークですね、この夏の。
うん、暑いよ本当に、
うん、いや、お盆
いや
の週も暑かったんですけど、一気に変わったんですよ、暑さが。
墓参り地獄でしたよもう本当にな んだこりゃっていうぐらいの暑さでしたよ
外やばかったもんね、
うん、やばかった本当に、
うん、
うちのね、うちはね、少し前ちょうど母が入院してた時に一回掃除に行ってたんですよ、だから結構綺麗だったのね、だからサクサクって済んだんですけど、うん、横でこうハイターまで使って大掃除してるお家が、
こんな時にハイターなんて死んじゃうよ。
子供がねバケツの中に足を突っ込んでるみたいな感じの一家族がいらっしゃいまして、うん、これ大でもご老人も いてね、うん、大丈夫なんだかなぐらいな
感じ、そこなんかが気化しちゃうよ
ねえっていうぐらいの感じ。いや、ハイターの匂いがねプンプンして、あの何ほら手袋あるじゃないですか、はいはい、あれ今ね、うん、ああいう手袋とかもいっぱい置いてあって、いや、ここまでしてこのタイミングでやんなきゃいけないのかなとかも、ね、ちょっと、まあ、それは各家の考え方なんで何とも言えないんですけど、うん、うちはちょうどねその、
うん、
掃除してたから楽だったっていうのはあるんだけど、うん、本当にね、
まあそんな炎天下で長時間いるような場所じゃないですもんね。
ないんですよ、なん
て暑いとこですもんね。
ギリギリお昼前ぐらいに行ったんですけど、ってことはもしかしたら朝からやってたのかもしれないですよね、
うん、朝だってほら6時とか7時、いやもう8時
そのぐらいじゃない、
暑いからもう今そこで
そうなんですよ。だから9時に行ったって暑いんじゃねえかなって思うので、うん、でそれから何時間かやってたって考えても、いや結構しんどいんじゃねえの、うん、と思いながらね、
もう朝7時台で30度いきますかも、行ってますもん ね
本当に、いや、
今週週明けてから
命大事にじゃないのって思いながら、まあうちはサクサクと終わらせて、うん、帰りましたけれども、は
あ、もう今週明けてからちょっと気温下がったかなって思ったら、まあ下がるったって38度から37度になるぐらいなんですけど、それが今度湿度がバカみたいに上がっちゃって、あの名古屋もう今でも外が 80% ぐらいですよ。
はい、あるよ。
おお。
いやでも来週もっとひどいらしいよ。
うん、来週はでも雨がね、うん、この週末から雨降って。
雨週、雨&湿度高くて温度も高いみたいな話を聞きましたけど。
うん。
だから来週の方がやばいんじゃないの？
もうすでに今日なんてね、もうすっごいもう湿度と暑さでマスクでもうなんかフラフラしながら会社に行ってって感じでしたよ。たださっきあの同僚から LINE が入りまして、熱中症で倒れましたでね、はあ、もう本当皆さんあの油断しないようにって、油断しないように気をつけてても本当
なんだろうね、油断しないようにっていう、うん、その油断を何をもって油断っていうんだろうっていうレベル。
ちゃんと水分をこまめにとってるんです、はい、できるだけね、あの 1.2 リットル取った方がいいっていうので、うん、できるだけ、まあ、そこまでは飲めないけど極力飲むように努めているんですけど、もうね水分取るのがね気持ち悪いでもなんかこう内臓がやっぱり暑いからって冷たいものに走っちゃうのもいけないんでしょうけど、暑いもの飲むと体温が余計に上がっちゃって、それはまたそれでしんどくってっていうのでもう翻弄されてまして、ま
あ、基本的にはポカリスエット系飲めっては言われてますよね、やっぱり、ね、
甘いの飲みたくないじゃないですか。
いやでもそれは関係ないですよ、プロの人たちはやっぱりそう言ってますよ、うん、お医者さん系は ね、
なので
老人にも飲ませろって言われてますからね水じゃなくてポカリ飲ませてくださいって言われてます、
ね、
ま
あ、ミネラルの、
そうそうそうそう、
ね、ある
アクエリアスでもいいから、まあ、どっちか飲ませてくださいって言われてます、うん、私買いましたもん、
何を蛍光補水液、
違う
ちゃんとした薬用の
袋に入ってるやつ、粉状のやつ、
はいはいはい、
だからいつもとろみ剤入りの水をばあさんに用意してるんですよね、うんうん、で それにこう入れられるように、あの本当は全部入れなきゃいけないんですけど、でもそこまでの必要はないから、とろみ剤と一緒に合わせて少し入れるような感じで、あの最近この暑さになって作るよ、それで作ってこうサーモスのマグカップに入れて用意してるように変えました。ちょっとだからこのまま結局水だけだったらやっぱ足りないわけじゃん、
うん
うん、っていうのもあるんで、ちょっと新しくね夏場だけでもと思って、
うん、
いろいろ考えてるんですよこれでもね、
う
ん、いわゆるいろいろ言われてるのはやっぱりちゃんと、うん、そのままポカリそのものを渡した方がいい、本当はいいらしいんですけど、さすがにね金銭的な問題もあるじゃない
、うん、
飲むか飲まないかもあるしさ、もったいないからね、うん、って言ってね、
うん、
まあその辺をうまくやりながら、うん、はい、
とりあえず毎日600ミリのお茶とあと600ミリのだからで、
はい、
これを飲んでいけばいいのかな。
まあ出る人は大変ですよね基本的に私は家なんで、うん、まあ、最近ちょっとその母の病院関係で出ることが多かったっていうのはありますけど、うん、まあ、基本的には水筒は必ず持ち歩いてるっていう、まあ、でもミニ水筒だからね私持ち歩いてるのはね、
うん、
まあ、ちょっとでもこう喉を潤すことがまず大事で、どうしても飲まなきゃいけないときは購入して飲むと、
うん、
そんな感じでなんとかしのいでますけど、まあ、熱中症にはな今のところはまだなってはいないんで、はい、
うん、まあ、もうしばらく、もうしばらく、まだちょっと先、
まだだ、まだだね、
秋までは暑いんですけど ね、
うん、ですね、秋早く来てほしいですね、うん、ちょっとねなんかね外で、いや本当道具はあるのに外でこう肉焼いたりとかできないんですよ、この暑さの中だと夕方からでも、ちょっとねなんか勇気がないっていうの、
うん、
っていう感じなんで、こう、ね、キャンプ場とかみたいな涼しいところだったらまた別でしょうけどね、
うん、
こういう住宅地の中でやるにはやっぱ限界があるかなっていうふうに思ってるんで、
ね、
はい、いや少しは涼しくなっていただきたいですよね早くね。
そうですね、
はい
はい、どうぞ皆さんも気をつけてください。それではホットキャストスタートです。さあ前回は時短家電とメタカトということで、まあクムさんのところに新たにやってきたペット
メダカでしょ、
心の癒しメダカの
今日も水替えしましたよ頑張って、はい、
はい、
はい、1週間にね1回ぐらい半分ぐらい帰るとねいいっていう風に聞いたんで、
う
ん、はい、
うーん、
頑張ってますよ、感謝してくれてんかなあいつら本当に
してないと思う、
ね、犬猫はね感謝し、いや猫は感謝しねえだろうけど、うん、犬は感謝してくれてるのはわかるんですけど、猫はね、うん、所詮奴隷だとしか思ってないんであいつらね、
うん、うん、そうね、
はい、メダカたちはどうなのかな、でもまあとりあえず、うん、上の蓋を
ご飯くれる人って覚えたら、
ご飯をくれる人とは思ってるみたいですよ。
あ、もうそこまでちゃんと覚えてくれてるんだ、
はいはい、いや、誰でもいいんですよ、開けたらあご飯の時間だなっていうのは分かってるみたいです
はい、クマさんが少しでも癒されますように、
まあ元気に泳いでるのを見るのは幸せなんで、うん、あと葉っぱがいいよね緑のね、うん、
ね、水草はいいよね夏は。
そうそうそう、水草いいねと思ってもうちょっとなんか広げたいなと思いながら見てますけどね、うん、いや、
はい、
いいですよ結局なんか楽しいから、
うんうん、
そうそう、そういうこの細かな楽しさが うん、幸せなんじゃないですか今の幸せだった。まあいいや、はい、行きましょう
はい、ではコメントいただいたのでご紹介します。画伯さんからいただきました。殺人的な酷暑の中、マスク装着で30分の業務打ち合わせ。終わる頃には目の前が黄色に染まり、熱中症寸前の日々が続いています。仕事で島原半島へ行く機会が増えましたが、あまりの暑さに午前中で仕事放棄、午後からは島原名物、寒ざらしと島原そうめんの食べ歩きが日課となりました。湧き水でキュッと冷えた白玉団子に特製の蜜をかけた寒ざらし、優しい蜜が体に染み渡ります。 晩酌にはクラッシュアイスを詰めたグラスにダイヤメと炭酸を注ぎ一気飲み。冷たいものばかりで逆に体がだるいですね。次の昼食は島原名物熱々の具雑煮で気合を入れようと思います、ということです。どうもありがとうございます。
寒ざらしはね、あの寒ざらしに恋してっていう NHK のドラマがありましたけど、うん、非常に面白くなかったですね、いやいや本当に
ご当地系
ご当地系なんですけど、いや、はいはい、申し訳ないけどね、あのね面白くなかったんですよ本当に。え、あの地方のそういう問題点を描くのかなって実際描いてるんだけれども、まとまりとしてそれでいいのみたいな、こう突っ込みたくなるような、うん、
いろいろモヤモヤする
モヤモヤするようなドラマだったんですよ本当に。いや、かんざらしのね、潰れたかんざらしのお店をこう復旧復興させるっていうような、うん、しかも東京から来た人が、
はいはい、よくあるご当地ドラマ、あの地元盛り上げるご当地ドラマ
っていう感じだったんですけれども、はい、いやなんかこれ盛り上がったの結果的にっていうようなそんな感じの、
うん、
その前のねちゃんぽんマンはね島原のちゃんぽんのお話だったんですけど、これはね結構ね面白かったんですよ。
あ、それなんか私番宣で見たことありますよ。
はいはいはいはいはい、
なんか結構話題に、
ちゃんぽんマンはね実際に本当にいる人をベースにしたお話だったので、うん、面白かったんですけれども、う
ん、の私の父はちゃんぽんマン
だったかな、ね、うん、でかんざらしに恋してはね正直つまんなかったんで、うん、いや期待してみたんですけど、期待してみた割にはつまんなかったなって思う、うん、いやなんか内容的にこれで大丈夫なのっていうか OK なの脚本っていうところが非常に疑問に思ってツイッターで突っ込んでたんですけどね、私はね。
グッサンだったのね。
あ、グッサンでした。ちゃんぽんマングッサンでしたよ、うんうんうん、で実際に同じようなことをしている人がいるんですよ、リアルにね。だから、うん、なおさらあの話としてはしっかりとした物語になってたんですけれども、かんざらしはあくまでもオリジナルだったかなっていう感じ。まあ地方にはねたくさんのこう地域協力隊の人たちが来てはいろいろね、うん、なことが起きるっていうことがありますので、
うん、
その、まあ、地方独特の問題、もちろんねあの来る人たちが悪い、来る人たちだけが悪い
うん、
わけじゃない、
うん、
地域独特の問題、そう受け入れる側の問題もたくさんあるので、うん、これ一概にどっちが悪いんじゃないんですよ、はっきり言っちゃえばね、うん、どっちもどっちの部分もあるので、でいい人ももちろん来るし、なんとなく来る人もいるし、こればっかりはね、
うん、
あの何とも言えない、これは、あの相性みたいなもんだと思ってるので、その地域の相性なんだろうな、うん、その地域協力隊の人たちと知り合ったこともあるし、実際話をしてみて、うん、その会う場所が多分あると思うんですよ、会う地域があると思うんで、うん、会う地域ならいいけど会わない地域とあと何も期待してない連中とが重なると、うん、まあ本当ろくでもないことにしかならないですよね、うん、っていうところがあるので、もうまさにそういうものを見せられたような感じだったのだからねすごく嫌だったの、すごくこれがね、でどっちを叩きたいんだみたいな、逆に言うとどっちの問題を取り上げたいんだっていうぐらいに訳がわからない終わり方をするっていうドラマだったんですよ、もう私の中ではね、私の中ではね、もしかしたら感動した人もいっぱいいるみたいな、ツイッター見てると、うん、だからああなるほどなーって思って、俺の見方が多分歪んでんだろうなって思いながら見てたんだけど、
うん、
そう、はい、まあでもかんざらしそのものはね美味しいので、うん、ぜひ、食べていただければと思いますし、島原そうめんはねあの有名なので、そうめん、
うん、
あのぜひ
売ってる、
はい、
スーパーで
売ってるでしょ、島原そうめんって書いてあって、うん、後ろ見てちゃんと島原生産を選んでくださいね、
島原生産ですね
はい、はい、中には島原さんじゃない島原そうめんがあるので、はい、
あらそうなんだ、
はい、ありますから気をつけてくださいね、
はい、
そう、サポーターのプレゼントに私島原そうめんを用意してるんですけれども、ミッチーさんから送ってこないから、うん、送れないのがあるんですけど、
はい
はい
了解しました、
はい、お待ちしてます、はい
はい、
上の人ですね、
はい、
70口だっけ、ね、60口だっけ、 ね、そのためにわざわざ島原そうめん買ってあるんで、うち
すいません、
はい、
はい、ということでね、 あったかいものをね、はい、この時期だからあえて食べる
のも、ね、そうそう、具雑煮はね、どういうものか検索してください。具雑煮で検索していただけるとわかると思います、うん、はい。
私もずっと冷たいものっていうか、もう水分ばっかり取ってたらね、胃腸が疲れちゃって、うん、今日は
美味しいと思いますよ。今
食欲がちょっと落ちてるので、うん、やっぱりあったかいもんじゃないとって言って今日は雑炊だったんですが、
はい、
そういうね、
うん、そうそうそうそう、
熱々のものはぜひいいと思います。
そう、具雑煮はね、名店がいくつかあるんで、島
すごい気になってる今、
はいはい、うん、私 もうだいぶ前だな、もう食べに行ったことありますよ、うんうん、最近ね、犬と一緒に行動することが多いんで、なかなかねお店に行くことがないんですけれども、
うん、
具雑煮のね名店があって、そこで、何度か食べた記憶があります。美味しいですよ、うん、普通にね、うん、
はい、
まあ地域料理ですけどね、あくまでもね、うん、そうそうそうそう、うん、はい、
はい、ということでね、どうぞ気をつけて、
いやもう倒れないようにね、まずね、はい、
はい、ありがとうございます。次はアンニャさんからいただきました。大雨が終わったと思ったら暑い日が続いていますが、2人とはもうお体は大丈夫ですか？先日サポーターズオリジナルグッズのコースターが届きました。ありがとうございます。使うのがもったいなくて封筒に入れたまま片付けてあります。そして同じ頃ダメ元で応募した某大きなカメラチェーンの抽選販売で任天堂スイッチの集まれ動物の森セットに当選し購入することができました。私にとってはこれこそ盆と正月が一遍に来たような状態で、今年の運を使い果たしたのではないかと心配です。忙しくて本体の設定などもこれからですが、なるべく早く遊びたいと思っています。ミッチーさんもやっているフィットボクシングもやってみたいなということです。どうもありがとうございます。サポーターズグッズ のオリジナルのコースター、あれは素材的にですね、はい、何年か寝かすと劣化しますので、
はい、
はい、もう遠慮せずにじゃんじゃん使っちゃうといいと思います。
はい、
はい、使ってください。
あれ使った方がいいらしいですよ、
うん、
大事に取っとかない方がいいそうです。
そうです、もうそれは私は前
ちょっと待ってくださいね、誰かが答えました、はい、今何かが答えちゃいましたけど、まあいいでしょう、そのままいきますよ、
はい、
何かの多分アレクサかなんか知りませんけど答えちゃったですね今ね、なんかね、はい
はい、まあうん、ダメにした経験者が、
はい
はい、
張り付いちゃったりとかね、そういうこともあるしね、
うん、そうですね、
はい、もう普通に
裏側のところがね傷んじゃうんだよ
ね、もう普通に使って、普通にダメになったら捨てる、コースターだからね、で、うん、いいと思います、はい、使ってください、
はい、
もったいないんで。このね任天堂スイッチの、動物の森セットほぼ当たらないですよ。めっちゃこれ宝くじレベルですよ。
そうなんです
か。これ私頼まれて常に他の人の分を応募してますけど、一、うん、回も当たったことないですからね。いろんなところに応募してますよ。任天堂とかヨドバシとか、うん、自分が登録してる店舗のところを頼む、うん、は全部ね、こう初販売が、うん、予約販売があるっていうたびごとに応募してますけど、一、
うん、
回も当たったことないんで、これはもう宝くじに当たったのと同じぐらいのレベルだと。
おめでとうございます。それはもうすごいわ。おめでとうございます。もうこれはいいんじゃないでしょうか。盆と正月がいっぺんに来たんだから、
はい、
今年の運を集中して使った
って。ただ問題は我々がすでにもう動物の森をほぼやらなくなっているんじゃないかというところですけどね。
一応私はやってますよ
あ、そうですか、うん、よかったですね、はい、私もう3日はログインしてませんからね
それはひどい、
はい
はい、ぜひフィットボクシングも楽しんで、
はい、まあスイッチはね持ってて全然、うん、いろいろ楽しめる、
うん
うん、機器だと思いますので、損はしないです。はい、まあ、ね、動物の森もゆっくりやってください。はい、
はい、ありがとうございます。さあということで、今日は豆苗の話をしようという、ね、
これね豆苗の話をしようということっていうか、私が豆苗を育ててますよというのを先週もう振りをした段階で、うん、もうこれはテーマが決まったようなもんだったわけですよ、
うん、
先週ツイッターでね、私がね、
うん、私はその意図を察知して、 豆苗買いましたから。
はい。
はい。で、
いや、でもね、時代的にはね、ワン、一年遅れてると思うの。
うん。いや、もう前から私、たまに買ってますよ、豆苗。
いや、イメージ的にはね、やはり昨年の夏の天気の子チャーハンレシピのために豆苗を買うっていうところからスタートだったと思うんですよ。
あ、そういう流れがあったんですか？
そう、本来ならね。
それは知らなかった。
そう、うん、天気の子で、ひなちゃんがお手製チャーハンを作るんですよね。うん、で、ひなちゃんの家は貧乏だという設定があるので、まあ、設定な、その通りなんだけど、
うん、
なので、お家にあるもので料理を作るんですよ、チャーハンをね、うん、そうポテトチップスとこう海苔塩チャーハンみたいなのいろいろ作るんだけれども、うん、まあその中に材料としてそのポテトチップスと玉ねぎと豆苗と、うん、まあガラスープとか生姜とかすりおろし生姜とか、うんいろいろそういうのを入れて最後のに卵黄を1個トッピングしてっていうような料理を作るんですよ、
うん、
それがまためっちゃうまそうなのね。で、まあ、とにかくお金がかからない料理なわけですよ、うん、で野菜類って高いじゃないやっぱりね、
うん、
買おうと思うと、
うん、
でその中で豆苗をハサミでチャキチャキチャキって切るわけですよ彼女が、
うん、
そのシーンがすごく印象的でこれは豆苗を作りたいなと、
うん、
昨年思うべきだったんです昨年思うべきだったんですけど思いながら忘れてたんですよね、
うん、あ、そうなんだ、
はい、思いながらねああいうなんかこうそう憧れだけで終わってたんです、
うん、
ところがですよ今年ねまあ今年というか今じゃないんだ今少し まともに戻ってるから、
うん
うん、先々週ぐらいめっちゃ野菜が高かったんですよ、うん、
バカ高かったです
よ
ね。
そう、うん、本当にねツイッターでもいただきましたけどキャベツが298円ぐらいのレベルにいってまして、うん、
言ってました。
レタスも200円ぐらいなんですよ、
うん、
でしたね
でしたね。
はい、
いやもっと260円とか290円とか言ってました。そうそうそう。
とかレタス半分ぐらい切った状態で200円ぐらいで売ってたりとかね、うん、いやまあ仕方ないの天気的にね仕方なかったんですけどそう、分かる、分かるんですよ。だから野菜の値段っていうのは本当にまさに日々の天気に左右されて上上がったり下がったりを繰り返すので、
うんうん
もう無理して買わないっていう手もあるんですよね、
うん、そうですね。
そう、
まあ、だいたいそういう時にはもともと皆さんもやしを買うっていう流れはあったんですけど、
ね、はいはいはい、そうそうそうなんですよ。
もやし一番価格がフラットなので安
定してるからね、うん、あれはある種機械生産ですからもやしはね、だから安定してるんですよね、
うん、
でまあもやしは普通に買えるんだけども豆苗はこういつからなのこれ大体ブームがあったの大体。
いやもうかなにもともと出てきたのが1900年代
なんですね。まあ要するにね
あのそまあ十何年20年まではいかないんですけど、はいはい、もうちょっと手前ですけどそうあのもともとかいわれ大根
が
出てきて、結構あれはまた野菜の高い時とかって緑のものがない時にかい
われ大根非常によく売れますよね、はい、
そうですよね。あれがあの一時期ガーンとあの売り上げがもうどん底になった時期があったんですよ、はい、あの私も忘れられないんですけど1996年 O157 がバンと世の中に出たときに、あの、かいわれ大根がその感染源じゃないかって疑われたことがあって、風評被害で生産業者が壊滅的な被害を受けたんですよ。
はいはいはい、
打撃を受けたんですよ。
はい、
で、私あの、私、実家が商売してたのが、まあ、納豆の話をしたかと思うんですが、あの豆の加工品を扱ってたもので、かいわれ大根作ってたんですよ、
はい、
もやしも作ってもやしとかあの辺のスプラウト系を 扱ってたんですね。もう私、夏休みの自由研究は、もやしをやってたぐらい。はい、もやしとか、そういうスプラウトを瓶の中で育てるんですよ、夏休みに。
うんうん、
で、それで研究結果をまとめて出して、っていうのをやってたんで、すごい、こう、やっぱり、かいわれも、実際にね、うちの工場で作ってたのを見てて、っていうのがあって、たまたまうちはその前に仕事、その事業を辞めてたので、直接的な打撃を受けてなかったんですが、やっぱりその業界が大変なことになったっていうので、我が家でとても注目をしてたんですが、そこで、その壊滅的な打撃を受けたところで、起死回生の一打に出たのが、村上農園さんのこの豆苗。
ああ、そうなんですね。
っていう、ええ。なので、その頃から一応、存在は私は知ってて、うん。まあ、その時に一回買って、出たばっかりの頃に買ったりはしてたんですけども。
かいわれ大根ってさ、大根じゃん。うん、大根風じゃん。だから苦味がある。いや、
大根風じゃなくて、あれ、大根です。
大根なんですよね。だから、はい、別に私は好きですけども、大根好きだから、うん、あれってやっぱり万人受けしないでしょ。
辛いんですよ。辛いんだよ。辛みがあるので、
うん、だからあの辛みが好きかどうかっていうところで、うん、すごく左右されますよね、う
ん、
確かにね。
でその後に出たのがブロッコリースプラウドなんですよ。
はあ、
そうするとブロッコリースプラウドはかいわれの大根の辛みがないので、
はい
はい、でもう子供たち大喜び、あとアルファルファと、う
ん、はいはいはい、あ、いろいろ出ましたね、
確かに、
ね、
その後マスタードスプラウドとか、はい、いろいろレッドキャベツとか、今軸が赤いやつですね、はい、いろいろありまして、で豆苗なんですが、豆苗ってすっごいお豆じゃないですか。
はい、豆ですね、お豆ですね、
豆じゃないですか、はい、で私はちょっと食感が昔は苦手で、ちょっと一度買って、そのあとしばらく間空けて買うみたいな感じだったんですが、やっぱりこう野菜が高い時ってありがたいな、う
ん、いやだってさ、豆苗って別に豆だけど、うん、豆の部分食わないじゃない、
うん、
あくまでもその上に伸びている葉っぱの部分でしょ、
う
ん、
そう、
私ね、今回初めて実は豆苗買ったんですよ、お店でね。いや、その料理の中に勝手に入ってる分は知らないよ、
うん、
自分の家としてうちの
意識して
組む家として初めて豆苗を購入したんですよ、
うん、
そう、そして、育ててますけど今2回目に入りましたが、はい、
どうですか今の季節、結構夏場に育てるのって気温の関係ってセンシティブなんですけど、
1日2回変えろって書いてあったんですけど、私今1日に 4,5 回変えてますけど、
うん、
わかりません、何が正解なのかとりあえず1回目の収穫は無事終わりました、
うん、
普通に食べれました、うん、でも1回目の収穫の際に見てみたら、数個豆が腐ってましたね、やっぱりね、うん、だからそこの部分を全部取って外して、再度挑戦中ですけれども、これがそれでいいのかどうなのかがよくわからない。もう1回でも豆が腐ったら終わりなのか、
いや要はそれで雑菌菌が移らなければ大丈夫です、カビとか生えて、
そういうことだよね、結局ね、カビの問題なんでしょ、うん、あれって、
うん、カビっていうか、うん、カビとあと菌ですね、
菌ですか、
雑菌が繁殖、じゃあも
うどうしたらいいの、
傷んだらちょっとその周囲をはもちろん
捨てました、捨てました、うん、取り除きました、
で、あとはちょっと水で軽く
洗いました、
洗い流してやれば大丈夫です、
はいはいはいはい、
ただやっぱり温度がちょっとやっぱり今の夏場は
暑いよね、
暑いので、うんうん、だいたい20度から25度ぐらいが適温なんで、
30度だよね、どう考えても家の温度ね、今ね、
そうなんです、エアコン入れっぱでもそのぐらいにはなるので、うん、としてもそういう傷みやすい部分があるので、
る、ね、
ちょっと時期的に厳しいかなと、せめて涼しいところに置いてあげれたらいいんですけど、
いいわけ、
もちろん秋とか、
なるほど、ね、
で本来ならだからちょっと涼しいところ、もやしとか、
ないって、 今そんな場所、
もやしとか
家の中に
そういうあの光に当てなくてもいい豆類は、はい、あの下手するともう本当
冷蔵庫しかないです。
冷蔵庫の野菜室とか、はいはい、あとはもう製麺所とかのこの、はい、まあ本当とにかく涼しい冷暗所で育てることできるんですが、はい、と日に
日に当てなきゃいけないといけないんですよね。そうそうそう、日に当てろって書いてあるからメダカの横に置いてるんですけどね、
光合成をさせないといけないんで。
そうそうそう、メダカの横で育ててますよ。
うん、だからちょっと難しいかなとは思います。まあ2回目の収穫はもちろんするぐらいならいいんでしょうけど、はい、その3回目になるとあんまり無理をしない方がいいと思います。
細くなるって聞いたんで、まあ2回目までうまく いけばいいし、うん、いかなかったらまあとりあえず捨ててもいいかなぐらいな気持ちで今2回目に、うんうん、この時期は1回が限界なのかなっていう気もちょっと様子を見ながらね、水の減りとかを見ながら思ってはいるんですけど、うんうん、まあ無理なら捨てりゃいいだけの話ですからね、
うん、そうそう、うんうん、
別にこれがなきゃ生きていけないわけではないので、まあ、そうただ、うん、あの勉強じゃん何でも、
うん、あの豆苗って多分今回 の, あのコロナで、
はい、
あの2月3月からあのステイホームで家にいる人、
はいはいはい、
多かったじゃないですか、はいはいはい、そういう人たちが多分豆苗を皆さん育ててっていうので話題にもなってたんですよね。
これね、豆苗を育てるのにちょうどいい、うん、そのタッパー的なものっていうのを検索すると、
うん、
セリアの100円ショップのやつが出てくるんですよ、
ええ、
でこれだと思って買いに行ったんですけど、
うん、
もう残ってるのが透明のやつと白のグレーのやつしかなくて、白がない、うん、これは白がいいと思うんだけどなと思いながら、
うちセリアでそのクムさんが持ってるやつ、はい、あのいくつも買って転がってますよ、
はいはい、でこれ白がないなと思いながら、うん、でも仕方がないと思いながら買って、
うん、
色違いをね買ってきましたけど、まあ、まさに
あのサイズにぴったりなんです
ね。あれがぴったしなの、あれがね豆苗にまさにぴったしで、大きくなっていくと同時にあの線から越えていくわけですよ、やつらが。
なるほど。
それが見える。
はい、私多分この収録終わった後に急いで一個ケース洗ってそっちに使います。はい、
ぜひ使ってみてください。う
ん、今なんかちっちゃいタッパーに急急に詰めちゃって
るので、はい。そうそう、L サイズってやつですかね。がちょうど合いますよ。はい。
はい、
ロング S かな、ロング L かな。
これを、はいはい、クムさんは何に使ってるんですか？
豆苗、普通にサラダに使ってますよ、う
ん、生？
生で食ってる、生で食ってる。え、これ生で食っちゃいけないの？
いや、大丈夫です。
いいでしょ
私ちょっと豆苗は加熱して食べる派なんで。
ああ、全然気にせず。
炒め物とかに入れちゃうんですけど。
私はね、苦味とかあんま気にならないんで、豆苗は全然普通のサラダとして、
うん、
あのドレッシングかけて食ってますよ。
うーん、
はい、いけるいける、はい、よっぽどかいわれ大根よりいけます
、はい、
まあ、もともと豆好きだからね、うん、基本的にね、
うん
うん、
いやでも本当育てるの楽しいですよね。
うん、このぐらいならやってもいいよ。
かいわれ大根あの庭に植えちゃうと大根ができますからね
そうなんだあれ
父の会社の裏にですね、はいはい、かいわれ大根のやっぱり製品にできないものを破棄して投げてたんですよ、
はいはいはい、投げちゃダメでしょ
じゃつか破棄、
はい、
破棄っていうか空き地のところにパーッと置いてたんですけど、はいはい、とか種とかが
ここなんでかいわれ大根から大根ができるんだよ。
いや、大根の種だから
そうなん、
種を発芽させた状態がかいわれ大根なんで、
ああ
そこから双葉からだんだん育っての普通の大根になるんです。
だってあれ大根普通にでっかいのができちゃう。
いや、でっかくないです。小ぶりの大根に多分なると思うんです。ああ それでなんかその会社の裏にめっちゃ大根が生えてて、うん、
はい
夏場になるとその大根のムッとした匂いが今もなんかこう思い出してくるっていう、はい
はい、
子供の時によく遊びに行って、
ね、
大根抜いて遊んでました。
大根はねめちゃくちゃねよくね、うん、みんな作りたがるんですよね。まず家庭菜園を始めるとね、
うん、
で大根同じ時期にね大量にできるんですよでいろんなところから大根いりませんかって言われるっていう、ね、パターンをね過去何度も経験してますね私も、ね、
うん、
だから家では絶対大根は作らないと決めてます、はい だって使わないじゃんそんなにさ、
うん、いや普通に買った大根でさ1本で買ったら持て余しちゃうの
おでんぐ、うん、おでんはまあいいとしてもですよ、う
ん、もうあの
1本あれば十分なんだよ。
切り干し大根にするしかなくなっちゃうから。そうそうそうそう1
本で十分だから、本当にね、うん。玉ねぎほど使い道はないからね、やっぱりね。
そうね。
はい、
まあでもそういう家庭菜園をするのはね、場所的に、家の場所的に、あのそういう庭がないとか、あとは、何、普段そういうお世話もできないとか、はい、そういう人にとっては、こういう豆苗を買う。うんっていうのは育てるっていうのはちょっとした緑を育てる楽しみになるんじゃないかと手軽に
最近ねついでに言うと私、うん、うちこうベランダで、うん、いろんな何ていうのこう鉢を育ててるんですよ、うん、育ててるんじゃなくて
ベランダになりつつあるんですか。
いや違うんですよこれね娘が持ってくるんですよ最近花屋さんでバイトし始めまして、
うん
もらってきたり買ってきたりするん仕上がるんですよ、
うんうん、
でもメダカと一緒で買うのはいいですけど世話するのは私の仕事なんで、ですよ水や
お世話お世話
がかり、ね、水やるのはね、
うん、
そうなんかいっぱい増えてるのどんどんいろんなものがそろそろねこう限界が来るんで本当にねまあ、まあこれもね一つの楽しみだと思わなきゃいけないんでしょうけどね、うん、
小さい楽しみですよ、
はいうん、だってお花はさ来年まで咲かないんだよ1年間ずっと水やりしなきゃいけないの、ね、結構ね、
まあ、あの緑の葉っぱを見るのも
葉っぱは見えますけど、うん、花は1年に1回しか咲かないのね、うん、ちょっとね
じゃあそういう時には合間に今度は常に何かが咲くようなあのお花を季節の花を
いやこのね
さらに増やしてい
やだよもうこれ以上増やないでくれよ本当にもうそういうのならまだ豆苗育ててた方が楽しいからさ
食べれるからね
食べれるからねそうそうそうそう、うん、はいっていうところで、はい、今日は豆苗のお話でした、はい、豆苗の美味しいレシピとか
この夏のうちにそう試してみるっては
いやでも今の話を聞いてると今やるのはやめた方がいいんじゃねえかっていう気もしましたけどね、
う
ん、確かに無理
そういう涼しいところがある地域とか
無理はしてる感じはするんでだから秋口から始めるんだったら、うん、なんか結構大量生産できるんじゃないや大量、うん、3パターンぐらいに分けですねこう1週間に3回
あの料理も多分使う幅がその頃のご飯の方が増えるんじゃないかって思うんです
か
ね、うん、
いや私は全然サラダでいける口なんで、うん、あのありあ、そうそうあの結構苦手なあのまさにそれこそかいわれ大根苦手なうちの娘でも食べれてたんで、うん、だから、うんいけるんじゃないのとか思いながら、うん、レタスがほらやっぱり高い時はきついじゃないレタスキャベツが高い時って、うん、葉物が
ほうれん草小松菜ね
うん、うん、まあどれかがねなんとか買える時期はあるんだけれども、うん、まあなくてもいいっちゃいいんだけど葉物はちょっと欲しいよねって彩りも含めてねって思うじゃない、うんですかでこれに何百円は高いよねってやっぱ思うんですよねでぶっちゃけあの量で大したビタミンないでしょはっきり言って、
うん、
あの彩りですよねもう言ってしまえばね、
うん、まあでもその中ではボリュームはありますからね
そうそう、うんうん、だからやっぱ必要あった方がいいかなと思うっていう部分があってそのせめぎ合いなんですよ値段とのね本当日々ね、
うん
うんうんめっちゃ詳しくなりますよ毎日スーパー行ってるから野菜の値段本当に高い安いめっちゃ分かりますからねあ今絶対買っちゃダメとか思いますもんでもここなら買いやすいとか
豆苗はあれですねエンドウ豆グリーンピースの芽ですからね、は
い、あそうなの知らなかったよ、
う
ん、俺
あそうなのパッケージにも書いてあるのに
そうなんだあれグリーンピースなんだ
そうだから匂いがあエンドウ豆だなっていう
あなるほど、ね、
あのほら豆ご飯の匂いじゃない
はいはいはいはいはい、はい、
するでしょ
あしますしますします、うん、あなるほどねあれグリーンピースなんだ、
う
ん、
そう
今日初めて、勉強になりましたまあ栄養あるじゃないちゃんと、うん
う
ん、
そう
はい、
うん、だからぜひ皆さんの食卓にもプラスで豆苗を
まあ、ちょっとでもあんま今おすすめしません。あのもうちょっとしたぐらいの頃にぜひ。
まあでもほら一回食べきりでもいいじゃん。
ああそうだね。あのぜひセリアであのパックを買って、うん、あのねケースを買って
ケースを買ってき
て一回ぐらい育ててみると楽しいと思いますよ。うん、あの水を1日に2、3回変えるとなんとか育つと思います。私でもできましたから。はい。ぜひ育てて、食べてみてください。意外といけます、意外と、はい、
ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のポッドキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、怪しいたぬきさん、ツーギーさん、テル兄さん、アガタさん、コンラッドプリミアさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、ヒデさん、紫のサルスベリさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週、さよなら、
さよなら。